どうぞヨハネの黙示録18章をお開きください。この17章と18章はバビロンに対する神の裁きが記されていると、そのことを我々見てまいりました。この一節のところからバビロンに対する神の裁きの宣告がまず記されていることに気づきます。一節ご覧くださいます。この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなったと。この後ということ、それはヨハネが新しい幻を、新しい啓示を見たということを教えるわけです。ヨハネは新しい神様からの啓示をいただき、そしてそれがこの中に記されているわけです。もう一人の御使いが天から下ってきたと。もう我々はこのもう一人のという形容詞を何度も見てきました。この18章に出てくる天使は17章に出てきた天使とは異なる別の天使です。ですからもう一人のと、天使であることには間違いありません。しかし同じ天使ではないということです。この天使が大きな権威を帯びて地上に下ってくると、地はその栄光のために明るくなったと。なぜこの地上がその栄光で明るくなったのかって、この天使は神の御心を行うために使わされてきた天使なんです。ゆえにこの任務を神様からいただいているゆえに、彼がこの地上に降り立つときに、その神の栄光によってその地が明るくなったと。大切な使命を帯びてこの天使がやってくる様子です。でこの出来事はっていうと、もうすでに私たちが17章で見てきたように、バビロンが滅んだすぐ後に起こる出来事です。どうしてそう言えるか、2節ご覧くださいます。彼は力強い声で叫んでいて、天使が叫んでいます。倒れた大バビロンが倒れたって。もう私それ見てきましたよね。大バビロン、なぜそんなふうに呼ばれたかっていうと、すべての偽りの宗教の源としてこのような名前が付けられたわけです。このバビロンはさまざまな宗教を用いて全世界に影響を及ぼしていたわけです。それらを用いてすべての目がこの反キリストに向くようにと、そのような働きをしていたわけです。そこで大バビロンというふうに呼ばれていた。ですからこの17章の裁きでバビロンという町自体がなくなってしまったというのではないんです。もうすでに見てきたように、このバビロンが全世界にもたらしていた宗教的な影響がなくなったという話です。そして全世界に残ったのはただ一つ、この反キリストを崇拝するというその宗教だけが残った。それまでのさまざまな信仰の自由というものは全て奪われてしまいます。そしてこの悪の影響が世界中に及ぶわけですけれども、こういった影響を及ぼしていたこのバビロンが滅びるという、そのことを我々17章で見てきたわけです。さてその宗教的な部分、その面が破滅を迎えることによってこの町がどうなったか、大変恐ろしいことが書かれていますね。2節見てくださいます。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎んべき鳥どもの巣窟となったと。気づくのはこの悪霊に対して3つの呼び方がなされているということです。悪霊とか、あらゆる汚れた霊とか、あらゆる汚れた憎んべき鳥どもと、このような異なる表現を持って全て悪霊を指しているわけです。でこの巣窟というふうに訳されている言葉ですけれども、これは牢獄の話です。また鳥に関しては その鳥小屋というのか、そういう意味があるんです。そこにいると鳥は敵から狙われることがないです。ですからこの2節の中で御言葉が私たちに言っていることというのは、このバビロンが汚れたものしか存在しない、そういう町になるという話です。こういう汚れた者たちが安全に守られるような、そういうところになるという話、それがこの2節に出てくるんです。そしてその理由が続いて3節のところに出てくるんです。それは全ての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからであると。なぜこのような裁きがこの町に下るのか、その理由がここに記されています。すべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのブドウ酒を飲みと、つまりこのバビロンの不貧困を、その影響を彼らは飲んだということ、受け入れたという話です。バビロンがもたらす悪の影響を彼らは自ら進んで受け入れた様子。しかも地上の王たちだけじゃない、地上の商人たちの話が出てきます。王たちがこのバビロンに倣ってそれを模範としてその国をリードしただけじゃありません。商人たちの話がここに記されています。商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たって。商人たちはバビロンの繁栄を見たんです。この後我々ずっと見ていきますけれども、そして彼らの生活に傾倒し巨額の富を手にしていくわけです。ですから皆さんに覚えていただきたいのは、このバビロンが大変繁栄した町です。そして世界がそれによって物質的に大変な繁栄を経験するという話です。ですからこの王たちもそうだし、そして商人たちも儲かるんですから、ね、このバビロンとその貿易をするならば、彼らの考え方や彼らのやり方を受け入れるならば、同じようにバビロンと同じように繁栄を手にすることができるわけですから、当然彼らはそのように心をバビロンの方に傾倒していくわけです。でその様子がここに書かれている。それゆえに裁きが来るという話、こういった誤った悪い影響を全世界に及ぼしていたのがバビロンなわけです。でその裁きの宣告をした後、4節5節ご覧いただきますと、裁きへの警告が書かれています。ご覧くださいます。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。ヨハネはまた天からの声を聞いているわけです。我が民よと。この天からの声というのは、我が民、すなわち主ご自身の民に対するメッセージであるということです。天から神を愛する者たちに対するメッセージがあるわけです。我が民をこの女から離れなさいって、バビロンから離れることを命じる神様の声なんです。でなぜその命令が下されているのか、理由がその後に2つ出てくることに皆さん注意してみてください。一つはその罪に預からないためとあります。2つ目はまたその災害を受けないためです。バビロンから離れなさいという命令が下るわけです。それはなぜかというと、その罪に預からないためにです。その罪の影響を受けないために。私たちもそのことをよく知っています。我々が誘惑に負けないためにどうしたらいいか、誘惑の源から離れることですよね。距離を置くことです。そうして私たちはそういう誘惑に勝利することができる。ここで神がおっしゃっていることは、我が民をこのバビロンから離れなさいって、悪い影響を及ぼすバビロンから離れなさいという警告を与え、もう一つは罪の裁きに合わないためであると。つまりこの町に下される神の裁き、それに巻き込まれないために、 そこから離れなさいって、そのことが命じられているわけです。その理由です。でこの災害を受けないためって4節に出てきます。おそらくこの災害と記されているのは、我々がヨハネの16章の17節から21節の中で最後に神様が下されるあの7つの蜂の裁きを思い出してくださいます。最後の最後の裁きです。おそらくそれを指しているんだろうと言われます。7番目の最後の神様がもたらされる裁きです。なぜならこの裁きの後何が起こるかというと、キリストがこの地上に帰ってこられて地上に千年の王国を築かれるからです。バビロンが裁かれるんだって。この聖書の箇所は特に5節はバビロンが裁かれる理由が記されています。なぜならと、彼女の罪は、つまりバビロンの罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。この積み重なってと書かれているところ、新約聖書でしたら、皆さんのお持ちの聖書でしたら、欄外のところに直訳として結び合わされてという直訳の意味が記されていると思います。この積み重なってと、ここで使われている言葉っていうのは接着するという、あの接着剤のくっつけるという、そういう意味を持った言葉が使われています。ですからレンガをくっつけていくと、ね、レンガを積み重ねるようにどんどん積み重ねていって、それがまさに天にまで届くような、それほど積み上げられている様子です。つまり何を言っているかというと、それほど彼らの罪が多いということ、そのことを教えるわけです。バビロンの罪が大変多いと、それゆえにこの町が神の裁きを受けることになるというわけです。実は神はちゃんとこのバビロンの罪をご存知です。エレミアが次のような予言をしています。51章のエレミアの51章の9節に、私たちはバビロンを癒そうとしたのにそれは癒されなかった、私たちはこれを見捨てておのおの自分の国へ帰ろう、バビロンへの罰は天に達し大空まで昇ったからだって。ちゃんと神はこのバビロンに対する裁きの警告を与えてらっしゃった。まさにそれが起ころうとしているということを今この黙示録の中で我々見るんです。この6節から今度8節をご覧いただきますと、裁きの説明というのか裁きの現実をこの箇所を私たちに明らかにしてくれます。まず6節ご覧くださいます。あなた方は彼女が支払ったものはそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り公職にふけたと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさいって。今お読みしたところに4つの動詞があります。そこを見てください。一つ目は6節に出てきます。彼女に返しという言葉、返すという言葉。二つ目はその後に出てきます、2倍にして戻しなさいという、この戻すという言葉です。三つ目は混ぜ合わせなさいと6節の一番最後に出てきます。そして四つ目は彼女に与えなさいの与えるということ。まずこの最初の返すという動詞なんですけれども、この返すっていうのは支払うなんていう意味を持った言葉を使ってます。ですからこの女であるバビロンが神のために行ったことへの報いなんです。彼らが神のために行ったその支払いを受けるということ。彼女が神のためにしたことと同じことを今度は彼女自身が、この女自身が経験するという話をするわけです。でこの言葉に関してレオン・モリスという先生は、この返すとは報いという意味を持つと、復讐ではなく報酬であると、自分たちの行ったことに対して当然の報いを受ける、 罪から来る報酬は死だと言った。同じように彼らの悪に対して当然の報いを彼らは経験するという話です。神様ってそういう方ですよね。神は常にその警告を与えていらっしゃる。我らの神主、あなたは彼らに応えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であったって。詩編の99の8のところです。確かに神様は許しを与えてくださる神です。しかし同時にその許しを拒んだ者たちには自分の行った罪に対してふさわしい報いを与えられる方です。我々人間が注意しなきゃいけない、我々が恐れなきゃならないことは、神の前に隠し通すことのできる罪は一つもないということ。神は確かに許しを備えてくださり、イエス・キリストの十字架と復活によって完全な許しが備えられた。でもその許しを拒み続けるならば、その人に残っているのは自分に一番ふさわしい報いを受けることしかないんです。自分の犯してきた罪に対して当然の報いを受ける。新約聖書の教えだけじゃありません。旧約聖書を通してもそのことを神様は教えていらっしゃる。まさにこのバビロンが受ける裁きというのは彼らに対する報酬であるって、彼らの行ってきたその罪に対してふさわしい報いを受けるんだと。それがこの返しという言葉です。二つ目に出てきたのは戻しなさいと、しかも二倍にして戻しなさいと。少なくともこの2倍にして戻しなさいという言葉を見るときに我々が覚えることは、それほど彼らの罪が大きいということです。大変な罪を彼らは犯しているという話です。同時にね、皆さん、ユダヤの律法の中には盗みを働いた者に対してその人は2倍にして償うようにという命令が律法の中にあるんです。皆さんのノートにも書いておきましたけども、出エジプト記の22章の4節や7節や9節のところにその話が出てきます。おそらくそういう意味もここに含まれているんでしょう、ね、罪を犯したならばそれを2倍にして返しなさいということです。3つ目のこの混ぜ合わせるという6節に出てくる言葉ですけれども、彼女が混ぜ合わせた鉢、その杯の中というふうに書かれています。これまでも見てきたように、このバビロンが不貧困で世界の国々を惑わしたんです。この黙示録の14章の8節の中に、激しい身怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒を全ての国々のために飲ませたものというふうに書いています。もう説明はしませんけれども、バビロンが大変な罪を持って世界中を惑わした。そのことをおそらくこの箇所を私たちに教えてくれるんでしょう。彼女が行ったこと、混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。それだけに彼らの、彼女の行ったことに対して、バビロンの行ったことに対して、その当然の報いを彼に与えなさいと。この罪に対して2倍の神の怒りを受けると、そのことがこの6節の最後に記されています。そして最後の動詞ですけれども、7節に出てくる与えなさいって、ね、彼女が自分を誇り公職にふけたと同じだけの苦しみと悲しみを与えなさいって。自分を誇りと書いてあるわけです。このバビロンが自らを誇っていたこと、そのことがまず最初に出てきます。つまり彼らは神の助けなど我々には必要としないんだと、そのように信じていたという話です。おそらく自分たちが築き上げたその巨額の富、これは我々が築き上げたんだと、そのように自分たちの功績を誇ってたんでしょう。ですからそのプライドが神に対しても傲慢の罪となって現れた。神なんか私たちに必要ないって、あたかも自分たちが神であるかのように、この公職にふけったと、自分を誇り、二つ目で公職にふけった、彼らはこの意味は贅沢をするということです。 好色にふけるというのは、ね、ですから何かこう性的な罪のそうではなくて、この言葉が言っているのは贅沢にする、まさにバビロンの人たちが贅沢の極みを過ごしていた様子、そのことをあれこの7節の初めのところに見ることができます。しかも続きご覧くださいます。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないというからです。つまりバビロンは、私は女王だから、私自身が何か悲しい目に遭うようなことはない、つまり私たちが裁きに遭うなんてそんなことはありえないという話です。これ、しかしこの女に対して神の裁きが下るということ、そのことは事実であり、8節をご覧いただくとその根拠が記されていることにお気づきになると思います。八節には、それ一日の上にさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である死は力の強い方だからですと。お気づきでしょ。私たちは裁かれることなんかがないと、そのように信じていたこのバビロンに対して、神は一瞬のうちに裁きを下されるって。自分たちを非常に誇っていた彼ら、自分たちの力を過信していた彼ら、神がおっしゃるのは、一瞬のうちにあなたたちを滅ぼすって。そのことがこの8節に記されているんです。必ず神の約束はなされます。罪に対しては必ずそれにふさわしい裁きが下ります。バビロンの傲慢の罪への裁きです。神など我々には必要ないとしていた彼らに対する裁きです。我々は安全であって、私たちの身に何も起こることがないんだと、何者も自分たちの富と成功を奪い去ることはできないんだと、このように自負していた彼らに対して神がおっしゃるんです。裁きが来るって。ウィリアム・バークレーという神学者はこんな説明をしています。ギリシャ語でヒブリスと呼ばれる罪がある。これは富、繁栄、成功から生まれるもので、神を必要とせず神を生活から締め出す傲慢のことである。この罪に対して裁きは必ず下る。それは卑下と恥辱と卑下と恥辱である。誇りは常に没落を招く。プライドの罪がいかに恐ろしいかということ、そのことに私たちは気づかなきゃいけないです。このバビロンはその罪ゆえに、このような大変な神様からの裁きを受けることになると、そのように御言葉が教えます。そして今度9節から19節までですけれども、裁きが下るのですが、それを見ている多くの者たちがその裁きを見て嘆く様子が書かれています。裁きへの嘆きです。まず9節10節をご覧いただきますと、地の王たちが嘆いている様子が書かれています。彼女と不貧行を行い公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていてこう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来たって。世界中の王たちがバビロンの破滅、滅亡というものを嘆き悲しんでいる様子、それがここに記されていました。なぜ彼らがそれを嘆いたかというと、最初にも少し触れたように、この地上の王たちにとってバビロンは理想であり希望そのものだったんです。こんな町を築きたいと誰しもがそう思ったんです。だから彼らはバビロンに習い、その影響を歓迎し、つまり不貧困を行い、そして繁栄に預かってたんです。彼らがバビロンの 滅亡を泣き悲しんでいると9節の中に出てきました。宗教的にまた経済的にも政治的にも中心であったこの反キリストの世界帝国の首都であったバビロンの滅亡を目の当たりにした世界の国々がそれを見て嘆き悲しむんです。その様子なんです。その理由はこの後詳しく出てきます。で、このバビロンの滅亡というもの、これを悲しむのは王たちだけでないことが書かれてますよね。多くの商人たちもそれを見て悲しむということが11節から出てきます。ご覧ください。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです、ね、つまりこのバビロンとさまざまな世界の国々は貿易をしてたんです。その様子が書かれている。バビロンが滅んでしまったら我々の商品を買ってくれない、買ってくれなければ繁栄が損なわれてしまう。そこで多くの者たちは嘆き悲しんでいるんです。ですからこれを見るだけでもこのバビロンが世界経済に及ぼしていた影響力というものを知ることができます。一つの国が滅びることで全世界が嘆くんですもの。この国が滅びることによって、この町が滅びることによって、このバビロンとの貿易取引が成立しなくなってしまう。で、一体どういうものを取引しているのか、12節にはそのリストが13節にも出てきますよね。まず商品とは金銀宝石真珠であると出てきます。高価な貴金属や宝石ですよね。これ、そういった取引をしていること。次に出てきているのは麻布、紫布、絹、絹のとか出てきます。非常に高価な良質の布の話です。なんでこれが高価であったのかっていうと、この紫色の染料というのは、布を紫色に染めるわけですが、この染料はミュレックスとか日本ではアクキガイとかアッキガイとかって言われる、そういった大型の巻貝が存在しています。で、その巻貝1個からこの紫の液は1滴しか取れない、そんなふうにバークレーは説明しています。それも貝が死ぬと同時に開けないと、その血管にある紫の液はすぐに乾いてしまう、ね、ですから非常に貴重なこの紫のその液体、それでもって染められたその布がどれほど高価であったか、このことからも分かりますよね。こういったものがその取引されてたと。次にはこんな言葉が出てきます。香木って、大変高価な木材の話です。良い香りのする木材の話ですよね。またその後にはさまざまな高価な器具や家具が並んでいます。さまざまな象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、こういったものがその取引されていたと。その後には高価な香であったり香料が出てきます。ここには日系、日系というのは一般的にはシナモンと言われています。香料というのはこのスパイスのことです。日系であったり香料であったり香であったり香油であったり乳香、こういう非常に高価なその香であったり香料が取引されていたこと。また食料品も取引されています。続けて見てくださいます。ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、こういうものも取引されている。そして最後に出てくるのはこの馬から始まるんですけれども、 これは運搬用に使う道具だろうと言われています。馬であったり車であったり、そして最後に出てくるのは非常にちょっとこう考えさせられることですよね。奴隷また人の命ですと、このように記されています。奴隷また人の命ですって、人や命を売買している、そんなふうにこう見て取れるわけですけれども、またこうしてこの箇所を見たら、また再び奴隷制度っていうのが始まるんじゃないかと、そんなふうに思えるんですが、実はそんなことをこの箇所は教えていません。ちょっと見ていただきたいんですけれども、この奴隷と書かれている言葉、これは体と訳せる言葉です。人の体の話です。そして人は人なんですけれども、命というと、ここでは体と人の命、そういうものがあたかも売買されるというふうに書かれています。何をこの箇所が私たちに明らかにしているのか、おそらくこういったことでしょう。今までの私たちが歴史で学んだあの奴隷制度の話じゃないです。しかし今現在でも、そして間違いなくこれからも、どれだけ多くの人々が例えば企業の奴隷になっているか、多くの人々がより自慢できる贅沢やまた快適さを得るために進んで犠牲を払っています。自分の家庭のことなんかどうでもいい、もっと快適な生活をするために。よく私も友人から言われたんですが、アメリカのあるところに行くと大変大きな家のことを向こうではマンションと呼ぶんですね。私たちのマンションとは違うわけですけども、もう巨大な家です。で、彼らはそういう家を購入して部屋がいっぱい余ってるわけですけれども、でも彼らはその支払いのために共働きに出て子供たちにただお金を預けてるだけって。もっと素晴らしい家に住みたい、もっと贅沢がしたい、そのためにいろんなものを犠牲にしてしまってる。それって言えばそのお金であったり富であったり物物質の奴隷になってません？それらの言いなりになってしまってる。おそらくこの主イエスキリストが地上に戻ってこられる前、そういう人がもっと増え、そしてそういう人たちがおそらくこのバビロンの影響によってこういった繁栄を手にするためにはどんな犠牲を払っても構わないと、そしてまさに奴隷のようにそういうものに、そういうお金に使えるようなものたちが増えていく、そういった様子を表しているんだろうと思います。14節ご覧いただきますと、またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことができませんと。つまり再びここで、確かに人々はそのような素晴らしい繁栄を見ました。その一端を彼らは経験しました。でも神がおっしゃっていることは、しかしそれらのものは一瞬のうちに消えてなくなってしまうという話です。15節からご覧ください。これらのものは飽きになって彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た、天布、紫布、絹のを着て金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちにあれ廃れてしまった。またすべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んでこう言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。住民は見るわけです。しかも17節のところに、すべての船長や船客や水夫たち、海からもなぜか貿易をするからです。人々はこのバビロンが滅びる様子を見るわけです。 そしてその様子を見て嘆き悲しんでいる人々のことが記されています。一瞬のうちにこの世の宝としていたものはなくなってしまう。その様子がここに書かれています。で、この様子を見てて疑問に思えたのは、これイラクの話でしょ、バビロンというのは。あそこって何もないんじゃないかって、なんでこんな貿易がなされるんだろうって、なんか不思議に思いません？実は調べてみますと、今年の4月のそのEU が出しているそのリポートですけれども、こんなことが記されています。イラクっていうのは中近東において重要な貿易のパートナーであるって。いいです、これは EU が言ってるんです。欧州連合です。その中の欧州委員会というのがあります。ヨーロピアンコミッションと言われたところですけど、そこは政策を執行する機関なんですけども、そこが言うわけです。イラクは中近東において貿易のパートナーとして大変重要であると。しかもこの EU のために戦略的なエネルギーパートナーとして大変重要である。つまり言ってることは、このイラクという国が EU にとっても非常に大切な国であり、貿易だけじゃない、自分たちのそのエネルギーに関しても大変重要だって。ご存知でした？大変な国々が、世界中のいろんな国が今イラクに投資してるんです。国名を挙げませんけれども、大変多くの国々がイラクに投資してます。なぜかわかるでしょ？石油があるからですよ、あそこは。ですから私たちはそういったことはあまりこう耳にしませんけれども、しかしもうすでにそういったことが行われています。いろんなものを見ていくと、2009年からお隣の韓国も大変な投資をしました。みんな今イラクを見てるんです。そうすると間違いなくこういったことが近い将来起こってきます。なぜなら神様がそうおっしゃってるから。バビロンと世界中が貿易をなし、バビロンが滅ぼされた時に王たちも多くの商人たちもそれを見て悲しむって。19節ご覧くださいます。それから彼は頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとはと。頭に塵をかぶるっていうのはこの人たちの悲しみの表現です。しかもおごりによって富を得ていたとあります。このおごりっていうのは富という意味です。高価とか贅沢という意味です。これですから先ほどから見てきたように、このバビロンが大変繁栄していたって。彼らとつながることによってその世界の国々もこの繁栄を味わうことができた。それが一瞬のうちに荒れ廃れてしまうと、すべてがなくなってしまうということがこの19節に書かれています。このバビロンの富を自分たちも共有してた。そのバビロンを通して自分たちも富を得ていたのに、それが一瞬のうちに消えてなくなってしまうって。悲しいことに多くの人々がそのような生き方をしてきましたよね。またしてますよね。彼らの見てるのは今の目先のことだけです。どうしたらもっと物を手に入れることができるか、どうしたらもっと金を手に入れることができるか、どうしたらもっと贅沢に生きていけるか、どうしたらもっと自分が理想とするような生活ができるのか、見てるのは目先のことだけです。本当は自分が死んでから先のことを考えなきゃいけない。 自分自身の永遠について考えなきゃいけない。それが最も大切なのに、多くの人々はそんなことを考えません。詩編の御言葉はこんなことを言います。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者ども、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるだろうか、墓を見ないだろうか。つまりこの詩編49編の今6節から9節を読みしたんですけれども、どんなに富を得たとしても、その富はあなたを救うことができないという話です。どんなに富を得ても、その富をもってあなたは天国を得ることはできない。我々は目を覚まして、何が私たちにとって最も大切なのか、それをしっかりと見極めなきゃいけない。我々は死を迎える時が来るんです。主イエスキリストがまだ帰って来られないとすれば、私たちはこの地上での生活を終える日が来る可能性があります。その日に対する備えができているかどうかです。同じこの詩編の49編は続けてこう言います。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだって。どんなに宝をこの地上に積んでも、あなたが死んだときは裸で出ていくんです。なんでそんな虚しいもののために生きるのかって。ソロモンは伝道書の書の5章の10節でこう言います。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しいって。この世の中のものが私たちの心に本当の満足をもたらすことなんかありえないんです。神だけがそれをもたらしてくださる。にもかかわらず神の方に心を向けるんではなくて、この世の虚しいものに心を向け、そういうものの奴隷となって生きている。そんな人がこの中に一人もいないことを期待します。あなたは今日死んでも間違いなく天国に行けるという、その自分勝手な確信ではなくて、神がその確信をあなたに与えてくださっている、そのことを期待します。どんなにあなたが強く思い込んでいても、神があなたを救っておられなければ、あなたは間違いなく天国でなくて地獄に行くからです。クリスチャンの皆さん、どうです？どこに宝を積むのかを考えて生きてます？神のために生きる人生は天に宝を積みます。神のためになす犠牲は犠牲ではない、それは永遠の祝福をもたらすものです。イエス様がおっしゃったように、マタイの6章で、自分の宝を地上に蓄えんのやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝を手に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありませんって。私たちが目指しているのは天です。そこにあって私たちは永遠を過ごすんです。そのために今を生きているんです。最後にあと2つ、裁きへの喜びが20節に出てきます。ご覧ください。王、天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。バビロンに下されるその裁きを喜んでいる姿です。天にいる者たちが正しい裁きがなされたことに対して、なされることに対して喜びの歓声を上げている姿がここに書かれているんです。誰が喜ぶか、生徒たち、使徒たち、預言者たちと、つまりこのバビロンによって殉教した兄弟たちの話です。彼らに呼びかけられてるんです。喜びなさいって。なぜならば、主があなたたちに代わって正義を下されるからだって。その日が来たって。だから喜べって。そして21節から24節の中には、裁きの完了といいますか、裁きがすべて下される様子が最後のところまで記されています。 21節見てください。また一人の強い御使いが大きい引き石のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまうって。バビロンの滅亡の話をこの21節は教えます。実はこのことはあの預言者エレミアがエレミア書の51章の61節から64節の中に預言したものです。またこの黙示録の19章の22節のところにも同じように書かれています。ごめんなさい、今のはエレミアの51章の61から64って言いましたね。そこにこんなふうに書かれています。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時にこれらすべての言葉をよく注意して読み、主はあなたはこのところについてこれを滅ぼし人間から獣に至るまで住むものがないようにし永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終えたならそれを石に結びつけてユーフラテス川の中に投げ込め、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉であると。この黙示録の18章の21節が言ったように、引き薄いな石を取り上げてそれを海に投げ入れる、裁きが下るという話です。エレミアが言ったようにこのバビロンに対してその裁きが下る様子、そして先ほど19章と言いましたけれども18章の22節のところ続けてですけれども、そこを見ていただくと、たてごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなるって。まず盾事を弾くとか歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者、もうお前のうちに聞かれなくなるって。この町の繁栄を称えた歌、それはもう聞かれないって。ひょっとしたらこういった楽器が出てきてます。このバビロンは芸術に親しむ人たちがたくさんいたのかもしれない。またその後見ていただくと、そこには職人たちが出てきます。さまざまな技術を持った職人たち、引き薄の音もと書かれています。引き薄の音というのは食事を準備するために粉を引いていたわけでしょ。そういった日常的な生活がすべて消えてしまうという話です。そして23節、灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなると。花婿花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。こういったこれまで見てきた結婚の光景も、その歓喜の声も一切が消えてなくなってしまう。なぜならば神の裁きがバビロンに下るからだって。続き見てください。なぜならという言葉が続いてます。お前の商人たちは地上の力ある者どもで、全ての国々のためがお前の魔術に騙されていたからだって、ね、なぜならこのバビロンの商人たちは地上の力ある者ども、すなわち権力において、また影響力において確かに力を持ってました。もう見てきたように彼らは世界中に影響力を及ぼしたわけです。ところが彼らは最も大切な神を忘れてたんです。この悪の影響が全世界に及び、すべての国々が決して神に心を開かない、そのように騙され続けていた、その様子がこの23節の後半に出てきているんです。だから彼らは裁かれるんだって。このような自分たちが悪に染まるだけじゃない、周りの人々も同じように悪に染まるように騙し続けているこのバビロンよと、故にあなたたちは神の裁きを受けるって。 で彼らの罪はそれだけじゃなかった。24節ご覧いただきますと、また預言者や生徒たちの血および地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだって。彼らはただそのような悪を行うだけじゃない、観難時代においても多くの者たちの命を奪っていったんです。このバビロン、このような罪を犯し続けたバビロンがついに滅ぼされ、神の正義がなされるんです。どの時代でも多くの人々は、なんでこんなに悪がはびこるのか、なぜ神はこのような悪に対して何も行わないのか、そのような疑問を神に投げかけてきました。答えが出るんです。神は忘れてるんじゃないって、神は必ず裁きを下すって。パウロがあのアテネの教会、アテネの町にあって人々に話した言葉を皆さんも思い出されると思います。パウロは、神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため何かを決めておられるからですと言われた。何を決めてらっしゃるってパウロは言ったでしょ。神は日を決めておられるって。必ずその日が来るんです。必ず神の正義がなされる日が来るんです。神に逆らった悪が裁かれるその日が来るんです。ゆえにまだこの中でイエス様を知らない人がいるなら、あなたは備えなきゃいけない。その日のために救いを拒み続けるのか、救いを受けるのかです。クリスチャンたちも備えなきゃいけません。主にお会いする日が来るんです。私はその日に対する備えができているかどうか、そのことを自分に問いかけてみることが必要です。問いかけて神に喜ばれる歩みを始めていくことです。そのことを心からお勧めします。お祈りします。父なる神様、今日もこうしてあなたがこの御言葉を持ってあなたの御心を教えてくださいました。心から感謝を申し上げます。どうぞこの愛する兄弟姉妹たち一人一人が御言葉をしっかりと覚え、この御言葉によって示されたあなたの御心に対してそれに従順に従っていくことができますように。主よ、どうぞ一人一人があなたに会う備えを持ってこの日を過ごすことができますように。まだあなたを知らない魂がいるならば今日が救いの日となりますように。先に救われた者たち一人一人をどうぞ励ましてくださって、自分の歩みをしっかり吟味してその歩みから罪を除いて、そしてあなたの栄光を表す生き方をすでに歩んでいらっしゃったらなおもこれからも歩み続けるように、そうでなければ今日からそのような歩みを始めていくことができるように、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人の心にあなたが働いてくださって、あなたが喜ばれる歩みを今日からなすことができますように、一人一人の上にあなたの素晴らしい御業がなされることを心から期待して、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。